マタイによる福音書第11章の25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになれました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首を追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首は追いやすく、私の荷は軽いからである。先週テレビ見てみましたら、小学校の1年生で大学 の数学の問題を解いてる子、なんか男の子がですね、いましてですね、いつも家にはホワイトボードがあって一生懸命こう計算をしてるっていうですね。で、その計算しながらですね、間違ったピャッピャッピャッといろいろですね、訂正しながら書くんですけど、でもそれが全部残るんですね。でそれを多分お父さんお母さんが多分その写真を撮っておられると思うんですね。で、まあ数学教育の中でですね、森敦さんって方がですね、まあこの頃の数学教育で憂慮されることはただ一つ、回答が誤りと分かるとすぐ全部を消してしまう。それがですね、そういう生徒が増えたことが一番ですね、憂慮されることだっていうふうに指摘したことがあるんですね。まあ、数学も論理的なんでしょうね。だからどこで間違ったかっていうのをですね、きちっと把握するっていうことがやっぱり大切で、ですから間違ったからといって全て全部消してしまってはいけないのだという、まあそのことなのでしょう。なのでそのお父さんお母さんがカチカチカチカチ写真を撮ってるというのは、多分どこで間違ったかっていうのをきちっと見せるためなんだろうなというふうに思うんですね。でよく講演でですね、広島大学の物理学の教授とですね、講演で回っていくんですね。で最近本を出されましてですね、素人が教える相対性理論というのはですね、まあ、素人が教えるんだからですね、面白いかなと思って読んだら、もう全然わけわからなかったですね。で数式とか書いてあってですね、でもその先生がですね、自分の本を一回構成した時に自分が作った数式が解けなかったっつって、だから相当難しいんですよね。で3日ぐらいかけて自分が作った数式を解いてですね、あこれは答えが合ってるから出版できると思って出版したって言ってですね、でもその3日間先生大変だったでしょって言ったら、楽しかったって言うんですよね。どこで自分がですね間違ってるかっていうのを知ることっていうのはやっぱり楽しいことですよって。でその先生と一緒に講演回るのはなぜかっていうと、その先生がパンフルートを吹くですね、演奏者だからですね。なのでああいう人っていうのは必ずそういう論理的な部分と論理的でない部分っていうのを持っておられるんだろうなと。でその小学生の本棚にもですね、一冊だけ漫画があるんですよね。で何だったかっていうと、クレヨンしんちゃんの漫画が一冊だけあるという、面白いな、人間っていうのは本当に面白いなと思ってですね、その姿を見ました。で大切なことは何かっていうと、迷った時にですね、何を考え何を知るかっていうことなんでしょう。まあ、知ることができないっていうのがですね、それを全部消してしまうっていうこと。大切なのはやっぱ信仰生活も同じで、自分がどこで迷ったか、迷ったところはどこかをですね、はっきり知らせてくれるのがやっぱ聖書の御言葉なんだろうなというふうに思うのです。マタイによる福音書の11章の25節以下っていうのは、3つの視点から御言葉が述べられています。まあ、1つ目はですね、父なる神へのお祈りです。2つ目は父なる神と子なるキリストの関係。3つ目は私のもとに来なさいという招きの言葉。まあ、今日はこの3つの言葉を私たちは読んでいます。でこの3つともイエス様が父と呼ばれる神様がどのような方であるかっていうのをイエス様が教えておられる。そしてそれを知っているのは子であるキリストだけだとおっしゃるのです。まあ、知ることの大切さ、子が示そうとするものかに父を知る者はいない、知っている私が教える、あなた方が父なる神を知ること、それが一番大切なのだということなのでしょう。いろいろな公園で回ってた時にですね、帯広の友の会に呼ばれてですね、冬の2月に呼ばれて行って講演したことがあるんですね。 マイナス20度だったんですけど、いえーと思いながらですね、帯広でですね、何の講演をしたかっていうと、震災の講演です。友の会の人たちにですね、呼ばれて震災の講演をしたんですけどですね、帯広っていうのはですね、自衛隊の駐屯地があるんですよね。で、そこのですね、自衛隊の家族の方々、特に子どもたちがですね、たくさんいまして、でその子どもたちのためにですね、講演をしてほしいということでしたんですね。でその子どもたちがですね、その自衛隊の子どもたちだってことは僕知らなかったんですよね。たくさん集まってきておられまして、で、被災地の講演をしたんですね。そしたらですね、その感想文をですね、読ませてもらったらですね、ほとんどの子どもがですね、帯広のですね、自衛隊のお子さんですね、で駐屯地にいるお子さんだったのです。で、帯広の駐屯地にいた自衛隊っていうのはほとんどの人たちがですね、被災地で救援活動してるんですね。確かですね、半年ぐらいしてると思うんですね。なので感想文には、私の お父さんは自衛隊ですと、お父さんがどんな活動をしていたかよく分かりましたと、嬉しかったですということがですね、よく書かれてあったんですね。で自衛隊の方々の働きっていうのは一番厳しいところでですね、働いておられたので、多分自分の子どもたちには何をしてきたかとか話されないんでしょうね。遺体の処理とかですね、そういうことが主だったので、しかし自分のお父さんがですね、どんな働きをしているかですね、どんな働きをしてきたかを知ったことで自分のお父さんに誇りを持ったんですね。そのことがですね、その講演して一番良かったなと思うんです。お父さんが何をしているか、どんな方か、そしてどのようなですね、生き方をしているかを子どもが知ること、これはやっぱり幸せなことなんだろうなと思います。イエス様は子と子が示そうと思うものの他には父を知る者はいませんと言われました。イエス様が示される方は私たちの神様であって、神様はイエス様を知っておられる、どちらも知っておられるので私たちにはっきりと教えてくださる、そのことをですね、今日は私たちは教えていただいているんだというふうに思います。イエス様を知ることは十字架を知ることですし、十字架を知ることは神様の本当の愛を知ることでもある、知るということがやっぱ一つのテーマであるということを今日も心に刻みたいと思います。お祈りいたします。天主である神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様が示される父なる神様を私たちが知ることができますように、またそのことを十字架の死によって、そしてその愛によって知ることができるように私たちを導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても支えてください。私たち一人一人に与えている使命を果たすために、聖霊の豊かな祝福を今日豊かに与えてください。病床にある方々、悩み苦しんでいる方々に主が共にいて寄り添っていただけますように。来週は受難週を迎え、そして復活の時を迎えます。どうか私たち一人一人が主の十字架を心に刻んで、復活の時を待つことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。